おはようございます。高原剛一郎です。私は先月ある方のご好意でちょっと変わった温泉に行ってきました。この温泉は普通のお湯と違いまして、9種類の薬草エキスが溶けてる湯なんです。それは湯というよりスープですね。そこへ使っておりますと鍋料理の具になったような気分になります。体を元気づけ癒すためのエキスがたっぷり入ってるので、健康な人はいやーこれはいいとか言って気持ち良さそうにしてらっしゃいます。ところが体に病むところや傷のある人はかえって患部がズキズキ痛むんですね。良いものって悪いものを炙り出すところがありますね。その時痛いからといって逃げ出してしまうと治療にはなりません。その痛みこそは治療が始まっていることの証拠なんです。実は癒しのための痛みというものがあり得るんですね。そしてこれはキリストの福音についても言えることなのです。キリストの福音はまずその人の問題を炙り出すのです。ところで容姿を自慢している人は自分よりもっと綺麗な人が来ると憎らしく感じます。それは自分の限界を見せられるからですね。財力を誇っている人は自分以上のお金持ちがやってくるとイライラします。それは自分の小ささを見せつけられるからです。知性を誇っている人は自分よりもっと賢い人がやってくると憎らしくなります。己の能力の実態が明らかになるからですね。人は自分の中の闇を炙り出されると不愉快になるんですね。キリストがこの世に来られた時もそうでした。人々の反応は真っ二つに分かれたのです。自分の中に手に負えぬ罪があることに気づいている人、死を前にして自分の無力を嫌というほど知っている人、自分の中のどうしようもない闇を見据えた人は、キリストに光を見出し救いを得ました。しかし、自分は神に救ってもらわなければならないほど落ちぶれてはいないと思っている人、自分の罪を目を凝らして見つめたことのない人、神がいなくても自分の力でやっていけると思っている人は、ことごとくキリストに苛立ったのです。それはキリストが人間の闇の部分を思い出させたからですね。さて、聖書はこう言っています。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。有名な心理療法家に河合駿さんという方がいらっしゃいます。この方が治療に当たるにあたって、ことあるごとに思い出す話があるそうです。ある時何人かの人が漁船で海釣りに出かけたんですが、夢中になっているうちに辺りが暗くなってしまった。慌てて帰りかけたんですが、潮の流れが変わってしまって、すっかり方角を見失ってしまいます。おまけに月も出ない夜です。パニックに陥ったメンバーは、ライトを灯して、岸を一生懸命に探すんですが、見当たらないんですね。その時、知恵のある人が一人、ライトを消せ、灯火を消せって言うんです。その迫力に押されて消してみると、次第に闇に目が慣れてくるんですね。そして遠くの方に見えなかったはずの街の明かりが見えたので、みんなでそちらに向かって進んで、無事に帰ることができたというその話です。どうしてこの話が思い出されるかと言いますと、例えば不登校の子供さんがいらっしゃる。お母さんが学校の先生に相談に行きます。すると、過保護に育てたのが悪いんですよというふうに叱られるんですね。それで、手取り足取りの世話を突然ピタッとこうやめるんですね。ところがそうしますと、もっともっと悪くなるそうです。そこで別の先生に相談しますと、いや、お母さん、子供が育つにはね、甘えさせるってことも大切なことなんですとか言われるんです。それで今度は思いっきり甘やかしたりするんです。ところが前よりもっともっと悪くなったりする。 そのうちどっちを取っていいかわからなくなってしまって、それで河合さんのところへ相談にいらっしゃるそうです。河合さんがおっしゃるのに、過保護はいけないというアドバイスも、甘やかすことも大切なんだというアドバイスも、それぞれに一理あるそうです。そしてそれぞれに間違いとは言えない、まあ、一つの立派な見識なんですね。しかしそれらは目先を照らしているライトみたいなもんで、大事なことは目先の解決を焦って、あちこち小さい灯火をつけて回ることではなく、むしろ灯火を一旦全部消してしまう。そして真っ暗にする。そしてこの問題、闇を見据えることだそうです。この問題と対決することだそうです。目を凝らして闇と問題と向き合うと、だんだん何が本当の問題なのかが見えてくると言います。自分の心の深みから、その子供が一体何を求めているのか、何を欲しているのか、愛するとは一体どういうことなのかということが分かってくるって言うんですね。さて、聖書は、光は闇の中に輝いていると言います。光の中では、光は輝かないのです。闇があって、初めて光が輝くんですね。私は先月、京都博物館に、レンブラントの絵を見に行きました。平らのカンバスから飛び出して出てくるように見える、それぐらいに人物が躍動している、そういうふうに見えるんですが、このレンブラントの絵の特徴というのは、私が思いますに、バックがほとんど黒だということです。闇を下地に描いてるんですね。影があるから光が際立って見えてくるのです。光なるキリストは、どのようにして出会うことができるんでしょうか。それは、自分の中にある闇の中で出会うことができるのです。自分の中の闇とは一体何でしょう？それは人には言えない秘密のことです。人間には誰でも人には言えない、また誰にもまだ打ち明けたことのない闇や恥ずかしい思いや、また汚れた過去があるんではないでしょうか。私は時々皆さんの前で自分の失敗談を話すことがあります。またこのラジオの前でもこの自分のしでかした失敗談を話すことがあります。でも大勢の前で話せる失敗談には自分の中で折り合いのついたものがほとんどなんですね。誰彼なしに喋ることのできる秘密っていうのは実は闇ではないのです。言おうとしても言うに言えない恥や醜い過去や自分の罪があります。とても表に出せないという心の一隅にある闇というものが人間には誰しもあるのではないでしょうか。その闇を神の前に持ち出し、具体的にいつ、どこで、誰に対し、何をどのようにしてしまったのかということを告白し始めるときに、なんと面目ないものであるか、ということに、はたと気がつくのです。そして、そのとき、自分は、どうにもこうにも、権威ある者の許しの宣告が必要なのだ、と痛感するんです。キリストは、闇の中で輝き、出会ってくださる方なんですね。なぜならキリストは、罪人を救うために来てくださった方であるからです。小さい灯火を掲げて安心している人より、自分の闇に向かっていって、その闇に気づいて悲しむ人を愛してくださるお方なのです。どうぞ、あなたの罪の克服のために十字架にかかって死んでくださり、またあなたの死の克服のために、復活したイエス・キリストを信じ、永遠の命をお持ちになってください。心からお勧めしたいと思います。